トルコ最大の都市イスタンブールは、1600年にわたって東西の文明が交錯する都市として栄えてきた。町を東西に分けるだけでなく、アジアとヨーロッパを隔ててきたのがボスポラス海峡だ。海底トンネルで両岸を結ぶ構想はオスマン帝国時代からあったという。トルコ国民150年の夢を実現する工事を受注した大手ゼネコンの大成建設は、2004年から地元の建設会社とともに工事に取り組んできた。幅 15.3 メートル、最長135メートルもの鉄筋コンクリート製のブロックを海底に沈めて接合していく工法だ。海流が速い上に複雑で、最深部は60メートルにも達するとあって、世界最高水準を誇る日本の技術をもってしても想像を超える難工事だったらしい。しかも遺跡の宝庫とあって、発見のたびに工事の中断を余儀なくされた。ようやく完成にこぎつけ、29日に行われた地下鉄の開通式典には安倍晋三総理大臣の姿もあった。実は2020年オリンピック開催に名乗りを上げていたトルコの売り物の一つが地下鉄の完成だった。日本は敵に塩を送っていたことになる。もちろんそれを承知のエルドアン首相は、東京開催が決まった直後に安倍総理と抱擁して祝意を表してくれた。今回のトルコでの会談で両国の結びつきはますます強まりそうだ。それに引き換え、反日を国是としているかのような隣国韓国からは、また苦笑するしかないニュースが届いている。プロ野球今季ナンバーワンを決める韓国シリーズの始球式に登場したパククネ大統領が、日本ブランドのスニーカーを履いていたとして非難を浴びているというのだ。かつてこの国と海底トンネルで結ぶ計画が真面目に語られていた時代が懐かしい。平成25年10月31日、産経省。